都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
最近なんですけども、
うん、
まあ、ちょくちょくイベントもね、
うん、
まあ、やれたりやれなかったりみたいな状況じゃないですか、うん、で、まあ、やれない中でも、まあ、舞台上がってなんかやってる人ってちょくちょくいるんですよね。
はい、
うん、でただ出たからといって、うん、その再評価されるっていうのはまあ別の話じゃないですか、
うん、まあそりゃそうよ
ね、
うん、
まあ僕らは幸いというか、
うん、
出たらすごい称賛されていますけれども、
まあ称賛だけじゃないけど、
うん、ね、
はい、
でもやっぱその前にねちょっと知り合いの子が出たんですよ、
うん、
舞台に立って歌歌ったみたいなんですけども、
そうなんですね。
なんかね、ブーイング食らっちゃって
歌歌ってブーイングってないよ、う
ん、なんか変な歌い方してるみたいでちょっと癖が強いらしくてふざけてんのは
みたいになっちゃって、確かに誰かの曲を歌ったとしたらバカにしてんのかとかって言われるかもしれない、
う
ん、
みたいになっちゃってね、うん、でもうそれで自信喪失したと。
あ、でもそういるかもね、そういう人ね、
子がいたんですよ、
うん、
でねこれもうどうしたらいいですかって聞いてくるから、
うん、
言ったんですよ。僕には変な癖があるけど、
うん、
捨てなかった、それが僕の個性だから、
うん、
って言ったんですよね、
うん、
そっか、この個性を生かしていく方に力を入れればいいんだって言ったんですよね。
なんで歌のその質問というか悩んでることを岸本さんに聞くのか分かんないけど、うん、
まあ、
同じ表現者として、
まあ表現者としても、うん、ボーカリストとしても
なんでボーカリストとして聞くのよ、
でね、
うん、
僕言ったんですよ、ブーイングも気にしてるから、
うん、
マイルス・デイビスはブーイング浴びた、
マイルス・デイビス、はい、
ハンク・ウィリアムズはブーイング浴びた、
はい、
ストラヴィンスキーもブーイング浴びた、
うん、
キムもたまにブーイング浴びないと何者でもなくなる、
うん、
って言ったんですよね、
うん、
そしたら目が覚めました、
うん、
って言ってこれからバイトに勤しんでいきますって言って、うん、歌手活動はやめて、
うん、
行きましたけれども
、夢潰したじゃん人一人
あ、そうなんですね、
潰すなよ、
もうちょっと若者の、うん、夢をちょっと澄んだ形にはなってしまったんですけども、
ちょっと待てよ、ボーカルの相談してこねえだろそもそも
そこなんだ
そもそも後輩なんていないくせに、
うんうん、
全く嘘つくな、
まあ、全くいないってことないですけど、
全くいない、相談してくる後輩なんかいないだろう、
まあいないですね、夢追い人はね、あんまり僕相手にしないところあるんで
いや、してあげてよ、
はい、そうなんですよ、これ僕の言葉じゃなくて、
うん、誰よ、
ボブ・ディランでしたね。
お、
うん、
ボブ・ディランだった。
ボブ・ディランはね、やっぱり結構いろいろ言われてるけれども、
うん、
そんなのは言われても気にすんなっていうことをね、
うん、
結構いっぱい言っておりますので、
うん、
皆さんもそんなの気にしないでね、
そうですね、
邁進していただきたいなと思います。
ある人がこんなこと言ってましたよ。
まだ、え、かぶせんの、
ある人がこんなこと言ってましたよ、
はい、
早瀬さんと、
うん、
僕ねと、
うん、
誹謗中傷が怖くって
え、
芸能活動できないんですよねって言うんですよ、
うん、
だから言ってやったんですよ、
はい、
ちょっと待ってって、
うん、
なんでそんな部外者の声とか、
うん、
書き込みとか気にするの、
うん、
ちょっと考え方を変えたら分かるんじゃないかな、
うん、
例えば君が服買いに行って、
うん、
で服をね合うかどうか合わせてる時に、う
ん、
その合わせてる試着室の中に例えば女性とか男性異性がいたら、え、なんでいるのって言って着替えないよねと、
うん、
ただそれがお猿さんとか犬だったらどう、
うん、
着替えるよね、
うん、
別にいたとしても、
うん、
それなんだよと、
うん、
そんなどうでもいいやつのこと気にしなくていいんだよと、お猿さんとかいると変わりないんだからって言ってやったんですよ。そしたらね、その人ね、
うん、
あ、じゃあ芸能やめますって言って、
うん、
帰っちゃいましたけど、
いやいや、てかそう、かぶせるほどのことではなかったよねそんなこと言わないんじゃないの、
いや、これはあの、ひろゆきが言ってました。
いやいやいや、だから。言うほどのことでもねえんだよ。
いや、なんかすごい。
気にすんなってことですよね。
これはですね、って言ってたけど、
うん
うん、何のこと言ってんやろって思ったって話ですよね。
まあだから、あれよね、バリ雑言はもう猿と一緒みたいなことね。
気にするなと言ってました。はいはい、では、いきます。教えて都市伝説。
はい。
はい。この企画、我々が話した話をするというような企画なんですけれども、前回ですね、放射線を測定できる、まあ、機械を子供用に売っていたみたいな話をしましたけれども、う
ん、はい、
今回もちょっとそれの続編じゃないですけれども、しましたね、情報系、こんなんがあったんですよ、うん、びっくりしませんというような企画、
はいはい
はい、はい、情報でございます。
うん、
一つ目。紙を食べる文化があった？というお話なんですけれども、時々聞きますよね。芸人さんがほんまにお金ない時にティッシュペーパーをしゃぶしゃぶして食べたなんて古い話で。例えば、有吉さんとかが話されていたのかな？なんかお金がない時にそんなことしてたって話あるじゃないですか。
うん、中井くんとかもなんかそんなようなこと言ってたな、う
ん、中井くんはね、水ご飯ね、うん、そう食べたみたいなの、うん、ブラックバラエティーか、
うん
うん、とか、まあ、ね、いろんなところで話したりはしてましたけれども、実は江戸時代には紙を使った料理があったんだよという、だからおかしなものではないんですよ、紙を食べるということはというお話なんですね、
うん、
味噌汁の具好きなもんあります？
へ、
うん、岸本の家庭では何が出ます？岸本家では味噌汁って
言ったら油揚げ、
油揚げいいじゃない、
うん
うん、
豆腐
いいですね、
わかめ、
はいはい、いいですね、
大根、
そこらにしとこうか、
うん、
なんかいいよ、もう
お麩
な、いいじゃん、
お麩が欲しいんだろ、
あいいじゃん、いや全然違います
違うんだ、
まあそこら辺ですよね、でもね、出るとなったらね、
うん、まあそんなもんじゃない、
う
ん、
まあ家庭によって違いますけれども、まあでも定番って言ったらそんなもんですよ、
うん、
ただ江戸時代にはまあ現在では考えられない素材が味噌汁の中に入っていた、
うん、
それがさっき言った紙なんですけれども、
うん、
これが新しい紙じゃなくて、
うん、
家庭で使い古した紙なんですよ、
古紙、うん、みたいな、
そう、もういらない紙、
何それ、その、うん、なんかで書いて、
そう書いて
とかで余ったやつみたいな、
裏紙も書いて、もういらんわっていう紙を、
うん、
味噌汁の中に具として、
いやいや、それはダメでしょ、
いやこれあったんです、
うん、
これはあったんですよ、具として使っていたという、すごくないですかこれ、
いやほんとそれだって、うん、だって病気とかなっちゃわない？
1764年にですね、料理珍味集というですね、本が出たんですけれども、この本というのが珍奇な料理が紹介されているものなんですね、うん、まあ、そのままです、
うん、
で作り方みたいなのがいろいろ載っていて、その中にその料理が載ってるんです。まずは使用済みの紙を3日ほど水につけます、
うん、
で紙から炭を落とすんですね。
ああ、だそう、俺それが気になってたんだ、うん、
まあ、落とすんだ、シャーペンボールペンじゃない炭ですから、水につけりゃ溶けるんですよ、
うん、
つけると、まあ、落ちると、
うん、
で紙をしっかり叩き潰すんです、
うん、
そのまま使うんじゃなくて、
うん、柔らかくするのかな、
炭と紙を離して叩き潰して、
うん、
で味噌と合わせてよく練るんですって、
ほう、
うん、でお餅を作るんですって、
ほう、
うん、お餅みたいにグッグッグッグッと、うんうん、
紙団子みたい
にするんだ、うん、そうですね、にしてこれを適当な大きさに切って味噌汁に入れて煮る、
うん、
これをめくり餅って言うんですよ、
うん、
でこれを食べると一年中病気にかからずに済むとかって言われてるんですって、効能まである
え、
うん、なんですって。でもともと紙の原料っていうのが食べられるものだから、成分が豊富に含まれていると、健康ね、
なるもののね、
うん、で摂取することで腸内環境が整えられていて、で便秘などにも効いていたっていう。でお味なんですけれども、よもぎ餅に近いらしいんですよね。だからまずくはないんですよ、
うん、
それがお味噌汁に入っていた時代もあるんですよという。
へえ。
で別の本によると、うん、大飢饉が起きた際にも紙が食料にされた、
うん、
古紙をですね水につけて、 蒸してついてぬかと混ぜて餅にして食べる。やっぱ餅なんですね。
餅にしたがるね神は、うん、
でこれで飢饉を免れたんですよ。みんなお腹減っているところをこれ食べて免れてるんです。
かさ増しみたいな効果があるのかね。
だから神餅、
うん、
非常食になるんですよ。
うん、
いらない紙とか、まあ、もしかしたら残しといた方がいいかもしれない。
それが本当ならさ、
うん、
あれだよね。だって紙ってずっと保存効くじゃん、
うん、まあね、
保存効くというか、うん、持つから。
あ、でもこれあれですよ、あのコピー用紙とかダメですよ、和紙なんで。
ああなるほどね、
うん、昔のやつって。
ああそっかそっか、うん、じゃあそのなんかカビ生えちゃったりとかそういうこともあるのかな。
コピー用紙はそもそもその成分が違うんで、
木だからな、うん、あれ多分。
ただ腰ね、和紙は違うんで、それはちょっと気をつけてください。お腹壊すと思うんで、コピー用紙だと。
まあそうか、うん、まあ、紙のね、当時と違うんだ。
そう、まあ、まあ原料が違うんでというお話です。はい、では続いていきましょう。続いてが霊柩車を見た時って、うん、なんかこうしろっていう風習みたいなありません？
親指隠すでしょ。
そうなんですよ、うん、親指隠すってありますよね、
うん、
霊柩車が故人を火葬場へと運ぶ様子を見た時は親指を隠さなければ災いが訪れるよって。
うん、
これなんでか知ってます？
親指を取られちゃうとかって言ってなかったっけな。
そうなんですよ、
うん、
親指取られるとか親が早く亡くなるとか、
うん、
親より先に自分が死ぬみたいな、
う
ん、まあ、地域によって、
まあ、
真逆になったりとか。
違うよね。
そう、うん、で指がなくなる、指の怪我するっていうのもあります。
うん、
千代さん言うように。で一番、うん、広く伝えられてるというか一般的なイメージなのはその親が早く死ぬとか、
うん、
親より先に死ぬみたいな、そんな、
うんうん、親指とかけてるんだろうね、
パターンがあるみたいです。そうですね、
うんうん、
で意外なことにですね、この葬儀で親指を隠す風習というのは、
うん、
江戸時代ぐらいからあったらしいんですよ。
ほう、
そんな古くから、
うんうん
うん、だって霊柩車もない時代から
ね。だから葬儀なんだ最初は、
うん
うん、
親指の爪の間から魂が出入りすると、
うん、
だから葬儀では握って隠すべきでしょっていう風に、
魂が出ちゃう、
そう出入りする場所だからっていう風な意味合いからなんですって、
うんうん、
で当時はあの葬儀場では成仏できない個人が漂っていて、その個人が親指から体に入って取り付くんじゃないかって信じられたんですって。
親指から
出入りするから、
入られちゃう
と肉の間からね、
うんうん、
そう出るんじゃなくてあの入り側、
ね、入ってこられちゃうってことね。
その葬儀場、葬儀場、火葬場とか、うんうん、ああいうところで、火葬場はねえか。
ガードだ。
そうです。
ああ、
うん。だから葬儀場では、死体というか、魂が、
ね、
うわー、行ったり来たりしてるから、うん、そこで入っちゃうから、取り憑かれちゃうから、うん、ダメだよっていうことで、親指を隠す。
うん。
で、入り口となる親指を隠すのがいいんじゃないかって信じられていたと。
うん。
で、この風習は、明治以降もなくならず、親指と親不幸というのをかけられて噂になっていくんですって。だからもともとは取りつかれないようにだったのに、木本さんさっき言ったように親指っていう親、
うん、親っていうね言葉と
親不幸がかかって、
うん、
まあ、そういう今みたいな風習になっちゃったんだよっていう、
うん、
で、まあ、そうした中で登場したのが、まあ、霊柩車です。
うん
うん、明治まで個人の棺というのは複数人で担ぐか台車で運ばれるかが普通だったんですけど、
うん、
大正時代に車が、まあ、
あ、大正なんだ。
そうなんですよ。大正時代に車が、まあ、みんな持ち出すと、
うん、
自動車で遺体を運ぶ、個人を運ぶという現代のスタイルに変わるんですよ、
うん、
でやがて親指隠しの対象も葬儀場とかではなく、
うん、
霊柩車に代わって霊柩車を見たら親指隠そうぜという風習が生まれたんですって。
うーん、まあでも意味合い的にはね、魂が入ってこないようにっていうんだったら別に合ってるよね、
うん、あ、まあね、
うん、
うん、だからもともと取りつかれないようにっていう意味合いで隠してたものから今はまあちょっと変わって親が早死にするかもしれないからっていう、うんうん、まあ、だからあんまり良くないもんです、どっちにせよね、うん、っていう意味合いがあったんですって。
へえ、
まあいろいろね面白いですよ。まあこんな古い話ばっかりはもうしてられないです僕も。もう
してられなくはないけど、
ね、してられないですよみんな。もう耳痛いですよ。もう授業かと。
いや丸々一本歴史の話してるからあなた。
いやもう授業じゃないそんなの、うんうん、もうやめてよっていう人もいるかもしれない。
はい、
女性の話しましょうか。女性の話好きでしょ。女性の話、まあまあまあ、結局は女性の話が好きなんですよ。
スキャンダルとかね、
みんな。そうそう、あスキャンダル、スキャンダル、そうそう好きでしょ、うん、まあ、その話しました。だから売春をした女性が拘束される施設があるんですって。
何どういうこと。
売春をした女性が拘束される施設があるんですって。
はい、
婦人補導員という施設が存在するんですよ。
え、うん、知らん、聞いたことないな。
売春防止法第5条に違反した満20歳以上の女性だけが収容される強制施設があるんですって。知ってました？
日本に？
東京都内。
知らない。
にあるんですよ。
うん。
でですね、同法5条では、これ、勧誘等の罪が規定されていると。こう、うん、まあ、公衆の場で売春相手を募ったりとか、客待ちをしたりする行為はダメですよと。うん、
立ちんぼだよね、だから。
うん、そうです。うんうん、で、まあ、補導処分とされた女性が収容されると。
うん、
収容期間は6ヶ月。
あ、結構長いね。
うん。施設では、女性に、性感染症などの疾患があれば治療を行います、
うん、
そしてそれ以外にもご飯の作り方とか、
うん
うん、あとお裁縫などとか、うん、作業を通じてさっき言った岸本さんがその立ちんぼというかそういう相手を募ったりするんではなく生活の技術の習得をさせて、うん、で退院後に自立した生活ができるように指導をするという場所なんですって。ここ
なんか花嫁修行場みたい
じゃん。そうね、
でもそうですね、めっちゃいいじゃん、
うん、だ売春した女性っていうのが花嫁修行ができる場所というのが婦人補導院
罰ですよね。マジで知らねえわ。
いやあるんですよ。6ヶ月都内にあります。
うん、えマジでいいじゃん。
うん、そうです、
ね、無料で受けられるんでしょ。
ただ環境、
うん、
あんま良くない。
良くないの。
はい、一応法務省というのは婦人補導員を規律ある明るい環境みたいな、
うん、
さっきでもそのイメージありますよね
今聞いた限りはね、うん、
だけど結構厳しくって面会の制限とかあと面会禁止のところもあったりとか、
うん、
あと保護具、保護する体をバチッとしまったりとか、
うん、拘束具的なやつ、
ああいうのを使います。
なんでもうだって別に、うん、そのしゃぶ中とかなわけじゃないんでしょ。だって
一人用の居室には頑丈な鍵かけられて、
うん、
広さ3畳一人。
なんでそんな厳重な。
トイレは仕切り板があるだけで窓には鉄格子、刑務所、う
ん、えマジであれじゃん、結構な犯罪した人みたいになってない。
うん、そうですね。婦人補導院は1958年に東京大阪福岡に設置、
うん、
で収容者数が最も多かった1960年には408名もの女性が、まあ、収容されていった、
うん、
その後は減り続けて、1982年以降は一桁台、
どんどん少
なく、そうです、どんどん少なくなりました。で1985年には大阪福岡の施設がこれ廃止されるんですよ。
うん、いらないもんね、
うん、
一桁の施設なんか。
ってなると大きい都市も東京だけになるんですよね。で2010年から2019年、最近までの10年間の収容者数は計4名。
いやもういらんよねそれ、バカじゃないマジで、超税金の無駄です。そんな
で検挙された女性の多くが貧困問題などを抱えており、
うん、
刑事処分よりも支援が必要だと判断されるようになったと、
うん、
で岸本さん言うように、いや無駄だろ、いらんだろ、っていうか時代にそぐわんよ、
うん、
という人がたくさんいまして、施設の廃止を訴える声がものすごい上がってます。いらない
よ。上がってるっていうか、うん、いらないよね。
だって2010年から2019年で4名ですからね。
ねえ、
うん、
すげえ贅沢に使えるじゃん、
だ当時は408名もいましたけど、1年でね。
408名もまあ、うん、少ない気するけどな。
まあ1年ですからね、
うん、
まあそうか、少ないか、まあでも
いるだってそんな施設、うん、
で今施設がでもあるんです東京都に。
へえ、うん、でもまあ一応だその4人は花嫁修行できたってこと
です
ね、
はい、そうですね、まあ結婚できてるかもしれないだから。
へえ、不思議マジでそれ、
まあ、ちょっとね変わった場所の紹介最後でございます、
うん、
女性も僕は苦手ですっていうね、草食系男子がいるかもしれない。
うん、そんなやつは聞くな、もう。
なんでだよ。いいよ、いいよ。聞いて。そういう人のために僕はね、ちょっと救済措置じゃないですけれども、うん、女性でもない、歴史でもない話をしました。
うん、
動物のお話しましょう。
はいはい、
動物のお話します、
うん。
中世ヨーロッパでは、動物が裁判にかけられたっていう。
いやいや
話があるんです。まあ、
人間も動物とかそういうことじゃなくて。
そういうことじゃないよ。動物言わないよ、俺は。
うん、
もう、悪い、いい、みたいな、わからんくなった人間はもう動物やとかって言わんよ、
う
ん。
そういう話じゃない。
そんなことはしませんよ、別にね。うん、現代社会。人間に危害を加えた動物。
ああ、はあ、はあ。
っていうのは、
うん、
動物園で飼育されるか、殺処分なんですって。
うん、そうね、大体そんな感じだろうな、うん。
殺処分の可能性かなり高い。
うん、
傷つけてるんで。
だってそうだね。
うん。
それを飼育するの大変だからね。
そうなんですよ。で、犬、猫やったらいいんですけど、これが大きい生き物だとちょっと難しくなってくるじゃないですか。
うん。
うん、で、中世のヨーロッパでは、うん、これが動物園とか殺処分だ、どっちだとかって言うんじゃなくて、人間と同じように裁判にかけられていたんですよ。
うん。
1456年にフランスのサビーニ村。という村がありまして、そこで豚が子供を食い殺す事件が起きたんですよ。
お
豚ですよ。豚大きいですから、
う
ん、でも大きいところだ
けね。食うっていうね。
そう、食う食う。ハンニバルでもね、
うん、
ありましたけれども、豚が子供を、まあ、食い殺してしまう事件が起きたと、
うん。
するとですね、漁師は豚を逮捕して、なんと、牢屋に入れるんですよ。
まあ、牢屋なんだ。
う
ん、
そうです、
うん。
そして、裁判官。
うん、
検察官。
うん、
呼んで裁判始めるんですね。
うん、いよいよ、うん、
判決、
うん、
タンタン死刑
殺処分というかあんなぐらいそ
れビビーって言ったはずですよ、
うん、いや、ね、その意義をさ、
うん、
豚は唱えないの
だブビーって言ったんじゃないですか、
うん、言ってるでしょ絶対意義申し立てしてるはずなのに
静粛に、
うん、
って言ったかも
いやそれさもう
ブビー
意味あんのその時間
ブピー言ったかもしれない、
うん、
正式に言うとね、うん、まあそんなことですよ。でこうした動物裁判珍しいなって思うでしょ、
うん、
珍しくないんですよ全然これ。12世紀から18世紀までのまあ、海外、
うん、
ヨーロッパですね、
うん、
多くはよく行われていたんですよ、
うん、
しかも形式上のものではなく動物にも弁護士がつくとかちゃんと
動物
側に
の意見を聞く人がいる
そうです。
どうやって
弁護士がついて人間と全く変わらない方法で裁判が行われる
いやだからできないじゃんどうやん
の
それ
だからその例えば動物この豚例えばさっきの豚だったら、
うん、
じゃあ待ってくださいと豚あなた方豚が子供を
食い殺したって言うけれ
ども、
うん、
それ本当に豚がやったんでしょうかみたいな、
うんうん、
ちょっと待ってくださいよ、
うん、
ブイブイブイブイブイブイ、 ブイ、 ブイって言ってますよ。
そいつ特殊能力あるじゃん。もうすでに弁護士
みたいなことかもしれない。まあでも多分豚
だから証拠とかを
そうそうそう
多分
豚のアリバイを
うん、うん、ってことよね。その喋、うん、れない黙秘してるやつを弁護するみたいな
こと
よね。
そういうことです。
感じとしては
多分君はいいから何も言わなくって、
うん、
僕は全部やるからね。
うん、
ブピーみたいな感じ
で死刑されてんでしょ。もう意味ねえじゃんって思うけど。
起訴される動物、
うん、
何が多いと思いますか。
ああ、牛かな。
ある動物は大半なんですよ。
象。
あ、違います。
猿。
これがね、犬猫。
え？
犬猫が大半。うん。
逮捕されんの？
で、過去、虫も裁判に出たこともあります。
うわぁ。
虫ですよ。
何虫かによるけど。
1120年、
うん、
パリ近辺の農園を荒らす毛虫とネズミに出頭命令が下されたんです。裁判出ろと、
うん、
ケムシとネズミにね、
うん、分かるのそのドイツか
被告がですよ、
うん、
なんと欠席するんですよ
でしょうねでしょうね
でこの欠席するとは何事だっていうことで、
うん、
まあ死刑判決
うわ雑
だって来ないんですから裁判
いやいや
出てこない
来ない場合だって死刑にはしなくていいと思いますけど死刑判決です
1487年
うん、
ナメクジ
ナメクジ
ナメクジです、
うん、
退去勧告が発せられて出てきてくれと出てってくれと裁判で決まったんですよ
え
出てってくれとナメクジ
ナ
メクジがうじゃうじゃいて気持ち悪いっつって、
うん、
で1487年に タンタン、それを退去してくださいっつってナメクジに言うんですよ。
うん、お前が出てけって。
そう。で、退去させられるみたいな話があったりとか、1510年には害獣として起訴されたモグラが、弁護によって土地の安全通行権を得るということがあったと。だから、モグラ側が勝つという。
もう、絵本の話？
モグラ勝つんです。いえいえ、違いますよ。あの、うん、害獣と起訴されてね、うん。あんなもん全部害獣やから全部殺してしまったらいいんだよ、うんうん、って言ったんですけど、これが弁護がついて、いやいや、待ってくださいと。モグラに安全通行権を与えましょうって言って、安全に通行する権利。モグラにもね。
モグラにもいいところがあると。
そう、権利
を、害獣ではないんだと。
そう、害虫を食うじゃないかと。
うん、
で、安全にそこら辺りを歩ける権利を、うん、得たという話もあったりする。
え、
うん？うん。この他にも生き物だけではございません。
うん、
森、死刑判決で伐採。
いやもうさ、絵本だよね。
違いますって。
森って。
森、ダンダン、死刑、伐採ってなったんです。
何の罪を犯すの森って。
いやそれはそこまではちょっと深く書いてない
の。いやもう意味わかんないよ。
そこまで調べられなかったごめんなさい。あと鐘、チキンチキンっていう
カー
ン、
あー、はい、ノートルダム
の、そう鐘、うん、とか、うん、
氷河
といった無機物や自然現象までもがこれちゃんと公平な裁判で裁かれています。
全部裁判でじゃあやってたんだ。
そうです。動物の有罪件数は確認できるだけでも142件。
あるんだね、うん、有罪判決が。
そうなんですよ。
大抵死刑だろうな。もう
ちゃんと裁判やって、実は動物が勝ってるところもあるし、うん、まあ、大変負けてますけど、
ね、
当然ね、
うん
うん、てかまあそのなんていうんですかね、うちのところにものすごいいろんなもん出てくるから、これを自分の力ではどうもできんから、うん、裁判で何とかしてもらって、自分じゃない誰かの力を借りてそこをきれいにしようというだけの話なんですけど、それをなぜか裁判返すからおかしいことになってるんですよこれ。なめくじとか。
だから直接言っても、うん、いやそれじゃ動けないよって言われちゃうから、
う
ん、じゃあ裁判にすればもうそのやんなきゃいけなくなるとかってことね。
でもこういう風になんかモグラとかがね、たくさん畑を荒らしたっていう害獣だって言って、それに弁護がついて、ちゃんと調べましょうって調べて、ほないやいや害虫も食うてるやんモグラ、ほなもうちゃんとここら辺歩かせてあげられる権利もあげましょうよって言って、モグラを貸すこともありますから、もう公平、ジャッジメントが。
まあ公平は公平だろうね。
公平です。だからどっち勝つか分かんないです本当に。
でもこれ本当やめたやつ偉いね。
だから
バカじゃねって言ったやつ偉いわ。
600年近く行われたんですよ、
うん、
これが。で百何十件あって、
これがもし今続いてたとしたら偉いことよ。もう
これさ、
裁判所パンクするよ。
人間側はいいけど動物側が岸本さん訴えてきたら最悪よ。
いやもう動物に訴えられて死刑なるとかあるのかな、う
ん、あるんじゃない。犬猫
ね、
うん、退去とか東京から出てけ。
俺らがそもそもいたわけだから。
そうそうそう、出てけっつって。
人間たちが後から来たわけだろっつって。
東京都から人間出てけっつって、出てって動物だけのジャングルタウンが出来上がるか
もしれない。いやもうその判決さ、人間負けにしたやつ頭おかしいよね。もう裁判長。
判決出したやつも人間じゃないかもしれない。それすらも公平じゃないって。動物がその裁判長とか裁判官
になるかもしれない、ね。なる可能性もある、ね。うん、絵本の話でしょ、う
ん、
これ
で絵本で本当あった話ですから。調べたら出てくるんです、ちゃんと。これヨーロッパでこういう風な話がありましたよっていう、まあ、そんなですね、ちょっと歴史の話から女性の話したりとか、うん、動物の話をさせてもらいました、うん、
はい、
はい、以上です。
ありがとうございました。